今日は呼ぶ記の33章です。このところでは神様の示しということが出てきます。一節にエリフは続いて、どうか私の言い分を聞いてほしい、耳を傾けてほしいと、そのように呼ぶに言っています。このことは終わりのところでも31節に、呼ぶよ耳を傾けて私に聞け、黙れこの私が語るという言葉が出てきているわけですけれども、私たちにはこの人の言うことを聞くっていうのは非常に大切なことであり、また聞くことによってこのコミュニケーションを取ることができるわけです。このエリフが言っているのはこの全能者のことを呼ぶに語っています。4節を見ると、神の霊が私を作り、全能者の息が私に命をくださる。エリフもまたこの全能の神様が私を作られたということを言っています。それはまた6節にも同じように言っているわけですけれども、私もまた粘土で形作られた。ヨブもこの誠の神様を信じていたわけですし、またこのエリフも自分自身も神様によって作られたものであると、同じ立場に立っているということを彼は言ったわけです。まあ、私たちは人と話をするときにやはり同じ目線で同じ立場で語るということは大事なことではないかと思います。そういう中にあってこのエリフは言ったことが、9節にヨブはこの自分には背きがない、咎もない、そしてまた自分を敵のように見なしておられるということを言っているとエリフは言うわけです。しかし12節のところに、聞け私はあなたに答える、このことであなたは正しくない、神様に言い争っている、エリフはそのように受け止めたわけです。そのことは良くないことではないかと、神様は実はいろんな方法で示されることがある。14節を見ると、神はある方法で語り、また他の方法で語られるが、人はそれに気づかない。神様はいろんな形を持って示されることがある。一つは15節を見ると、夢の中で、夜の幻の中でという言葉が出てくるわけなんです。夢の中で、神様は示される、また幻ということを用いて示される。使徒パウロもマケドニアの人たちが来て私たちを救ってください、その幻を見て彼はこのアジアからヨーロッパへと伝道するということがあったわけです。そしてまた一つのことは、19節を見るならば、神は床の上で痛みを持って人を責め、いつまでも続く骨の病によってお叱りになる。病を通して神様は示されるということがあるわけです。なんで自分はこんな病気になったのか、そのことを考える必要があるわけです。21節のところには、その肉は衰え果てて見えなくなり、見えなかった骨があらわになる、もうそれほどに痩せ細っていく、そういう病、苦しみを通して神様が示されるということがわかるわけです。25節に、その肉は幼子のように新しくされて、彼は青年の頃に戻る。旧約聖書にナーマンという異邦人の将軍が出てくるんですけれども、彼はサラートというこの病に侵される。しかしこのイスラエルにはその病を癒される預言者がいる、そのことを聞いて彼はこのイスラエルに行き、そしてヨルダン川に身を注いで、そのサラートが癒されて神を信じる者となったということが出てくるわけですけれども、病を通して神様はまた私たちにもご自身の真実を表してくださることができます。そして23節を見ると、このもし彼のそばに一人の御使いが、千人に一人の仲介者がいて、その方が彼に代わって 彼が誠実であることを告げてくれるなら、仲介者、間を取り持ってくれる人、中保者ということです。神と私たちの仲介者、その中保者は一体誰か。それはイエス・キリスト以外にはおられないということです。イエス・キリストは私たちの中保者となって神様に取りなしてくださる、私たちに救いを与えてくださる。28節見ると、神は私が滅びの穴に下らないように私の魂を贖い出してくださった、私の命は光を見ることができる。魂を贖い出してくださる方はイエス・キリスト以外にはおられないわけです。十字架によって自分の罪が許される、そしてまた神様の栄光を見ることができる。私たちは救い主イエス・キリストを通してこの大いなる救いに預かることができるわけです。30節に、人の魂を滅びの穴から引き戻し命の光で照らされるとあるわけですけれども、私は世の光である。イエス・キリストはいつも私たちにそのことを知らしておられます。この方を私たちはいろんな方法で見ることができ、また聞くことができる。私たちはイエス様に従って光の中を歩むものとさせていただきたいと思います。